新海文子です。情熱新潟、今回は株式会社清水組の代表取締役清水圭一さんです。上越市に本社を置く清水組は明治45年創業、100年を超える歴史ある企業です。橋や道路、学校など上越市内の公共工事をはじめ、土木や建築、工事の施工を手掛けています。それでは早速お話を伺ってまいりましょう。代表取締役社長でいらっしゃるプラス、すごく資格をたくさんお持ちというふうに伺ったんですけれども、具体的にどんな資格をお持ちなのか。
私自身は、はい、もともとはずっと建築が専門ですから、当然建築士は持ってますし、それから私がずっと東京で設計事務所に、設計会社に働いている時は、どちらかというと地震のこととか、あるいは超高層の高い建物ですね、そういうの設計とか、そういうふうなものが中心にやっておりましたんで、最近アネハ事件が起きてから、いろいろそういう構造って言いますかね、そういう骨組みを作る問題が結構こう取り沙汰をされるようになりました。それが資格が結構必要になりましたね。で、まあその中での一級建築士であっても、さらに構造専門にやる人は構造設計一級建築士を取ってくださいというふうに、そういう限定がまたある。それから私自身はそういうふうなのと、構造建築を設計するときっていうのは、必ずその建てるところのですね、災害の歴史を全部調べて、今後どんな災害が起きる可能性があるかということもこう全部調べる。そうするとその町の歴史を全部調べます。だいたい少なくとも400年ぐらいは調べますから、そういうことをやることによって歴史を調べることが少しこう自分の仕事としても多くなったので、こちらへ戻ってきてから、その町の歴史といいますかね、そういうふうなものがどういうふうになっているかってことを、いろいろこう他の郷土史の先生方にも言われて、一緒に協力してくれないかということで、そういうのを調べるようになりましてからは、今度新たにですね、今まちづくりというのが非常に盛んになってますし、古い建物を利用した、あるいは古い建物を再現したまちづくりっていうのが非常にこう増えてきておりますので、そういうまた専門の資格といいますかね、そういうのがありまして、それが伝統建築保護修復建築士っていう、これはあまり県内ではたくさんいませんので、私含めて3人ですね今。だからこれはもう専門のところです。
清水社長含めて
3人、あと2人、私の仲間があと2人。これはやっぱり歴史的な古い建物、あるいは文化財の建物ですとか、その地域に根ざしたいろんなもの、それをこう調べながら、建物の持っている良さがどういうものかっていうのを文化庁に届け出を出したり、いろんなことをするんです。今文化財っていうのが非常にこうありまして、皆さん方もご存知だと思うんです、国の登録有形文化財っていうのがあるんで、ね、はい、ああいうふうなものはやはりこの地域のほとんど私が出してますけれども、そういうのを探しながら、その良さを表に出したり、
その資格を生かして、はい、どんな仕事をされたんでしょうか。
今資格持ってる3人が中心になりながら、この県内にある古い建物をですね、各市町村って言いますか、まあ、市ですね、今もね、市ですとか県ですとかっていう形で、長く残しておきたい、もっとこれからも後世に残しておきたいというふうなことがありますから、それをいかに修復をして、ですから結構新潟県内ではもう本当に北の村上からもう南の糸魚川まで全部やってますので、はい、だからそういうふうなもので、特に今は私が専門にするのは地震がやはり今一番新潟県は特に中越地震も、中越沖地震も起きてますので、はい、大きい地震が2つ連続しておきましたからね、ちゃんと壊れないでいるようにしてほしいという、そういうふうな要望が結構ありますので、その補強をどうしたらいいかっていうの、でも全部何でも補強すればいいからといって補強してしまったら、その持っている古さだとか、その持ち味がなくなってしまいますから、それが難しい。
それだけのでも技術をお持ちですと、まあ、県内だけではなく県外からも要請があったりするんじゃないですか。
県外でもやってます。一番そうですね、鳥取県でも加賀温泉のところで、山城のところで 今一つ動いているのがあります。それから埼玉県でも今古い民家を、改築しながら次の用途に使いたいというふうなのがありますから、はい、そこへもまたすぐ近々行かなきゃいけませんし、県内にもまだいくつか頼まれている建物はありますので、ね、だからやっぱり県内外どこへでも声がかかったら行かなきゃいけないじゃないですかね。
県内では3人しかいないという伝統建築保護修復建築士の資格を生かし、耐震補強を加えながら旧師団長官舎などの歴史的建造物を復元する清水組の清水社長、引き続きお話を伺います。清水組として地域の学校なども作りながら、こうした歴史的なものも残しつつ現代的なものも作られて、建物を作るということで一番大切にされていることはどんなところでしょうか。
新しいものに対する技術は現代の技術を最大限生かして新しくすることね、技術をきちんと出しておくということが大事なんだけど、こういう古いものですと自分たちが表に出ちゃいけないんですよ、はい、主人公はあくまでその当時の職人さんたちなんだ。この職人さんたちの技術をいかにうまく表に出してあげるかっていうのが我々の力なんだ。私は同じ建築家であっても自分で目立つ建築をするんじゃなくて、そういう技術をきちっと再現できることによって、うわすごいなって、それが私たちから、うん、やはり長い100年からの歴史でやってますから、そういう意味で我々の町の中に一緒に育てられた会社だから、うん、一緒にその町を育てていきたいというのが最初から私のやり方であったからね。だから今そういうふうに今一生懸命やってるところですけどね。
はい、それからいろいろなことに取り組んでいらっしゃるその力の種はつまりどこにあるんでしょう。
うん、そうですね、私は今の話の中で共通なんですけど、私自身は日本の建築の美しさとか、それから職人の技とか、こういうふうなものを今の時代の技術を使って最大限それをうまく生かしながら時代、次の時代に移していくという、その私が継承者、要するに中間地点に立っている技術者であればいいという、そういうふうなのが私の今の間、これを今に自分の力が今そういうふうに移せる状態が完成した時にすごく満足するし、自分の技術者としてはそうであってよかったなと思います。ですから新しいものを作るのとは全く違って、自分の表に出ないでもいい、ただその時代時代の技術をきちっと次の時代に送ってあげるための仕事を今した方がいいというか、しているということです。
まさにこう過去と未来への橋渡しが社長ということでしょうかね。ああ、
継承っていう言葉、あるいは伝承っていうふうにしますけど、きちっと言うそれに伝えていきたい。
社長、はい、これから社会に出ていく若者たちに対して何かメッセージをいただけますでしょうか。
はい、若い人たちにですね、ぜひ自分のふるさとの歴史ですとか自分の育った環境っていうのをよく勉強したり覚えたりしてほしいんです。その力が必ず皆さん方のこれからやっていく上では大きな力になってるってことも認識してください。で、勉強しながら新たに世界に出て、それからまたさらに一度自分のふるさと、本当に生まれたところに戻りながら、もう一度再度そこでしっかりと自分を見直していただきたいというふうに思います。